ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。サンセットの続編でですね、今日はちょっと全体をまとめた話をしたいと思うんですね。このサンセットの今度の問題は内紛ではないんですよ。内紛とか分裂と書いてありますけど、内紛とか分裂っていう問題じゃないんです。これどうして日本人が、今度のサンセットで私が何か言ったりなんかしてることを内紛と捉えるかっていうとですね、これはまさに僕が言ってる日本文明とヨーロッパ文明の差なんですね。日本文明っていうのはですね、一人一人が善人であるということを大前提として存在するんですね。ですから例えば、まあ私がいつも言ってるように、江戸の旅籠でお金を預けたら、それをお盆の中にお金を裸で置いておく。もしくはまあ紙包みなんかもあるんですが、巾着なんかもあるんですが、そういったまあそれがお金であるってことがわかる形で置いてある。この方が盗まれないっていうのが日本なんですよ。つまり、日本文明っていうのは、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう概念で、社会の基礎が成り立ってるんですね。ですから、我々はずっと日本人だと、それを忘れちゃうんですけど、例えば、盗む、盗まれるっていうと、ちょっとどこの国って言いたくないんですが、盗まれる方が悪いっていう国があるんですよ。だから日本人はもうもちろん盗む方が悪いんです。だからお盆の上にお金があってもそれは盗む方が悪いんで、お盆の上に金があったら盗まれる方が悪いんじゃないかっていうんじゃないんですね。これは世界的にもすごく特殊な文明なんですよ。だけどその中で日本人っていうのは非常にこう、なんていうか余計なことなく生きてたんですね。今でも10万人あたりの殺人数ったらもう極端に日本少ないんですよ。例えばアメリカとかそういうところに比べるともう10分の1以下っていう感じなんですね。ですからその中で日本人は今まで幸福な人生を送ってきたんですね。ヨーロッパは逆に違うんですよ。みんなは悪いことをするっていうのが前提なんです。これ性善説と性悪説とは違います。性善説と性悪説というのと、これは社会がもともとどういう社会文明で成り立ってるかってことなんで、性悪説とか性善説というのはそうじゃなくて、人間そのものの性質がどうかっていうことなんで、ちょっと分類が違いますから間違えないようにしてくださいね。で、とにかく日本は、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう基礎概念でやってるってことです。ところが、ヨーロッパ文明とはそうじゃないんですね。力が強いものは何やってもいいっていう、そういう考えなんですね。だから、勝てば官軍っていうのは日本でも言わないことはないんですけども、アメリカとかヨーロッパはもうそれが顕著なんですね。ですから、組織内、例えば株式会社とか、それからいろんな団体でですね、日本人はちゃんと規則を守って、自ら規則を守るんですよ。ですから、順調に行くんですけど、アメリカなんかはそれが厳しいんですね。自分が勝てばいいじゃないか、ということになるので、組織の中の、例えば、日本だったら、社長がいたら社長の言うことを従業員が聞くっていうのは、これ当たり前のように思ってるんですね。これは、だから日本っていうのが社会に決まったことをちゃんとみんなでやりましょうっていうことで、まあ逆には素直だとも言えるんですけども、秩序も保たれてる。ところが、アメリカはそうじゃないんですね。社長を騙して自分が金もらうとか、いうのでも、金取ればいいっていう、そういう考え方なんですね。まあトランプ大統領と、それからバイデンさんがこの大統領になる時の選挙、3年ぐらい前の選挙ですね。あの時ももう日本人の考え方とアメリカ人の考え方と全然違いました。日本人は選挙の不正は許せないっていう、こういう考えなんですよ。ただアメリカ人の考えは、選挙に不正があっても勝った方がいいんだ。こういうですね。これはアメリカのホワイトハウスの中に自由に出入りできる高官が、わざわざ私で東京で会っていただいて、向こうのオファーでね、会っていただいてお話を聞きましたので、まあ間違いないと思いますね。私もそう思います。で、今度のサンセットの事件っていうのは、それなんですよ。組織の中に、日本人だったら当然考えること。例えばこの場合だったらゴレンジャーで党を作って選挙やったからゴレンジャーが中心でその後運営する。で、ゴレンジャーで相談したり、党員全体で相談して党首を決めたり、それからその後の運営を決めるっていうふうに、もうこれごく普通に考えるんですよね。ところが、内部統制を違反すればね、どんなことでもあるんです。今の参政党がそうですけど、特定の人物、まあ事務局長が暴動を決めて、暴動っていうのがまあ役員ですね。暴動を決めて、その暴動で運営するということは、事務局長が運営するのと一緒なんですよ。こういうことを起こすと、良くないというんで、まあ、20世紀の終わりにね、アメリカでエンロン事件とかいろんなそういう事件が起きて、まあ、会社の中で勝手なことをやるってことですよ。ね。経理も全部含めて勝手なことをやる。 そして自分たちだけは儲ける。その会社が潰れる。株主が全部株の権利を失って、まあ金がなくなるっていうことがね、2件ほど起こったんですよ、大きな事件がね。で、SOXO、SOX 法つって、まあこれは法律を作った議員の名前を取ってるんですけど、それができて、内部で悪いことしちゃいけないんだということを決めたわけですね。今の参政党はそうなんですが、今の参政党は選挙が終わってしばらく経つと、それまでちゃんと打ち合わせながらやってたゴレンジャーという5人が全部外されて、まあ事務局長は1人だからそれは残ってるんですけど、それで事務局長がボードを選んで、そのボードが、事務局長もボードの中入ってて、全部だからお手盛りなんですよね。それで今もなってて、それで規則も変えて、代表とか党首はボードが決めると。だからこれ面白いんですよ。ある人がボードを選んで、そのボードが投資を決めると。で、新しいボードもボードが決める。だから最初にボードを選んだ人が勝ちなんですよ。規則はね、よくその時なんか誰か参政党の党員に言われたんだけど、先生、規則通りやってるんじゃないですか。で、規則通りなんです。これが内部統制違反なんです。つまり誰かが自分に都合のいい規則を作って、その後は規則通りやってるじゃないかっていう、そういうことになるわけですね。ですから一人が全権持っちゃうんですね。まあ、ナチスの後半もそうだったんですけど、結局内部統制の問題なんです。で、私が指摘してるのは、内部統制の問題なんであって、内紛ではないんですよ。意見の違いでもないんです。これはもう世界的に、もしくは日本でもね、同じなんですよ。日本は善意で文化としてやってたんです。ところがアメリカなんか文化がないから即層を作ったわけですね。で、いずれも内部統制の問題なんです。だから私が指摘してるのは、参政党は内部統制違反が起きてるから、この内部統制違反をなくさないとダメですよとか言ってるのが僕なんですよ。意見の相違とかそういうもんじゃないんです。もう内部統制違反は絶対悪いことはもう決まってるんですから。だって、僕がね、暴動会議に出たら知らない人ばっかなんですから。知らない人がなんでずらっと並んでるかっていうと、それ僕ら客席なんですよ。で、知らない人たちが正式なところに座ってるんですよ。その知らない人たちがなんでいるかって言ったら、神谷さんが全部自分で選ぶから、僕は知らないんですよ、全然。神谷さんの古い友達とか、いや、ずらっといるんですよ。だからそれはね、まあ、いわば簒奪とも言えるんですね。ある組織ができて、それが1年間活動して参議院議員作って国政政党になったら、そこに新しい人がバッと入ってきて、その新しい人がバッと入ってくるための規則をあらかじめ決めておいて、そしてバッと入ってきて、それで全部の組織を取ってしまうということなんですね。それで、これはね、もう一つの問題があるんです。この組織統制の問題違反。つまり、これ日本ではガバナンスと言ってるんで、英語なんでね。ガバナンスってこう統治するってな感じですけど、まあ英語としては正しいんですけど、日本人はガバナンスだってわかんないですからね。やっぱり組織統制、組織の乱れとか、勝手に組織を作るとかいうことを言った方がいいんですね。で、もう一つの問題は組織の目的外活動なんですよ。参政党っていうのは、日本文化を大切にする。ね。で、いたわりの心ね。それから誠実さ。こういうのを大切にする。調和してみんなで仲良く行きましょう。和をもって尊しとなすと。だから、日本文明を大切にします。それで和をもって尊しとなすを大切にします。ね。それで政党を作っていきますと。それでみんなで参加してください。だから党員からの党費で運営しますと。他からなんか、例えば日本なんとか会からいただいて、そのいただいたから、そこのことを政治的に良くするっていうのは利権関係を作りませんと。こういうことの組織なんです。そして日本の将来を明るくして、子供たちを立派にしようっていう、そういう組織なんです。そう言ってあるんです。僕は持ってる名刺ね、参政党の名刺。僕は党員じゃなくて持ってていいのかって思うんですけどね。こんな、もうインチキあるから。国民が政党に参加するとか、ね、書いてありますよ、いっぱい。で、こういうみんなでやろうっていう党を作って、実はみんなじゃなくて、組織統制をして、間違ったやつをやって、そして進めてるんです、今。それでお金は、どのお金使ってるかな、党費を使ってるんですよ。で、これがダメだと僕言ってるわけですね。僕はお金間違ってますよっつったからっつって、みんながね、何言ってるかって言ったら、経理的にちゃんとやってる。そりゃ当たり前ですよ。経理が違反するような使い方してないに決まってますよ、それはね。ただ、今、ボードがお金使ってる、参政党のお金使ってるんですけど、 ボードが神谷さんが命令した人、指示した人だけしかいませんが。その、今度が投手もボードが決める。ボードもボードが決める。だから、全部の権限ボードがあって、党員は党大会にも出席できないっていう状態ですからね、今。だから、そういうように規則を少しずつ少しずつ変えていって、そういう状態にして、規則は守ってるからっつって、そうすると今、参政党が出費しているお金っていうのは、党員から集めてますから。ええ。会社で言えば、株主からお金を集めて株主総会をやらないようなもんですよ。それはね、まさに組織統制の問題と経費の目的外使用になるんですよ。それは国政制度としてもちろんダメだし、今ね、参政党を名乗って地方議員の方とか、参政党員はね、そのうち罰せられるかもしれないですよ、これ。うん。だって傾向としては罰せられますよ。完全な、まあ、言えば法律違反ですからね。ですから、まあ、それはね、裁判になりゃいろんなへりくつも出てきますが、実質的には国民を裏切り、法律も裏切りという形になってるんですよ。それを僕は一応、その教師の立場でもあったし、こういうことをやっちゃいけないって言ってるんです。だから、神谷さんにも言ったのは、そういう内部統制だとか組織目的とか言ってませんよ。僕は神谷さんに何か言ったのは、言ったこととやったことは一緒じゃなきゃいけませんよって言ってるんです。ね。これはもう随分注意したんですよ。それはどうしてかっていうと、言ったことを相手は信じて、参政党はこういう政党だと思うでしょ？やってることが違えば、それはね、ある意味でね、例えば簡単に言うことですよ。これは車ですから自動的にエンジンもついて動きますよって持ってこられたのが荷車だって、そういう感じなんですよ。それダメだって言ってるんですよね。物事をやるときには、ね。これはこうですと、これはリンゴですって言ったらリンゴ持ってこなきゃいけないんですよ。それはもうそうなんですよ。だからそれは組織もそうなんですよ。こういう組織でやりますって言ったらそういう組織でやらなきゃいけない。それが通常はね、日本の中でやるときは日本文化の中でやらなきゃいけないんですよ。ね。だからやっぱり一番上は党首なんです。とか代表とか。それはみんなで支持された人なんです。で、事務っていうのは僕、これも神谷さんに随分言ったんですけど、事務っていうのは決まったことをやることですよと。ね、方針を決めるとこじゃありませんよって言ったんだけど。だけど、神谷さんが党首を辞めさせて、神谷さんが党首になったりしてるんですよ。だからそれは、ダメなんですよ。それダメだって。だから、そういうダメなことをやって、今ね、参政党の党員の方とかね、地方議員になってる方はね、参政党の事務方から間違った情報が言ってるわけです。全部間違った情報が。人間は間違った情報で判断すると間違っちゃいますからね。これに気をつけてくれって僕言ってんですよ。それで後で変なことになりますよって。だって、その、間違ったことを言う議員、地方議員とか、間違った人が党員で、この前ね、ある支部行ったら呼びかけててね、かわいそうに僕すごい心配したんですよ。その人がね、賛成とはこういうことやりますから、ね、お帰りの時には、少しお金を寄付して帰ってくださいって言うんですよ。その、賛成とはこうやりますからっていうのが違ってるんですよ。それは、こういう名刺とかそういうふうに書いてある通りを言ってるんですよ。だけど実際には違うんですよ。そうするとその人は、まあ言ってみれば、詐欺になっちゃうんですよ。つまり違うことを言って、その人が本当に今参政党で行われてることを知らないんですよ。紙に書いてあることを信用してるんです。それから、支部長会議とかそういうところで言われたことを信用してるんです。だから、嘘を信用して、それで国民に呼びかけてお金を寄付してくださいって言ってるんですよ。これ危ないと思ってね、僕もすごく胸が痛んで帰ってきたんですよ。あの人ね、純情でね、世の中には嘘はないね。日本文明の中である。素晴らしい。だけど、今の参政とは言ってることとやってることと違うわけですから。ね。ですから、それを信じてやって、人に何にも影響を及ぼさなきゃいいですよ。人に募金を求めたり、参政党の候補者に票を入れてくれって言ったらダメなんですよ。それは、まあ、ここで言うと、内部統制やら組織目的相互の問題であるしね。ある意味じゃ人間の魂の間違いでもあります。それを知らずにやっちゃってるから僕心配してるんですよ。だから早く僕がね、言わなきゃいけないっていうのが、私の参政党に関する発言の一番の目的なんです。私も変な話になって、僕はなんか参政党のアドバイザー辞任してくれとか、お前は参政党じゃないとか、全然僕それに従ってませんよ。そのこと自体が間違ってるんだから僕従いません。全然参政党ですよ。アドバイザーも辞めてません。辞めろと言ってきますけど。辞めろと言ってきてる方が、組織統制違反で、組織目的、 祖母なんですから。その人の言うことを僕が聞いちゃったら、僕も同じ罪になっちゃうんです。だから僕聞いてないんです、全然。うん。だから皆さんも気をつけてくださいね。そういうように引っかかっちゃうと、もう、これ、ね、よくあるじゃないですか。なんか会社が変なことやれって言うから、例えば会社がなんか預かった車をゴルフボールで壊せばいいって言ったら、壊したらその壊した人が責任取られる場合がありますからね。ですからそこを現在の参政党の人、参政党を標榜して議員になった人、それはもう十分気をつけてくださいね。その時に私は騙されたっつっても、大人ですからね。騙されたってのは通じないんですよ。支部長会議で言われましたからんで通じません。だって今ネットでも何でも情報が取れるんですから。あなた知ってたでしょって言われれば終わりですので、これ気をつけていただきたいと思います。